それでは新約聖書ヨハネの福音書1章1節から5節をお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。一言お祈りいたします。主よ、お語りください。しもべは聞きます。真理を御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。御言葉の種が豊かにまかれ、30倍、60倍、100倍と実を結びますように。ひときを見て委ね、皆によって祈ります。アーメン。新約聖書は今から1900年以上も前に書かれました27の書物からなっています。その中に4つの福音書がありますね。もう皆さん覚えていらっしゃると思いますけど、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書の4つです。福音書の福音というのは良い知らせ、グッドニュースという意味ですね。ここに人間に希望を与え、幸せを与える良い知らせが書いてある。この世の価値観とは違います。しかしこれは人間にとってなくてはならないことなんですが、人間が見失ってきたものであります。今お読みしましたヨハネの福音書は2世紀頃から教会の伝承でヨハネという人が書いたと伝えられているものですから、ヨハネの福音書というふうに呼ばれるようになりました。このヨハネというのは十二使徒の一人のヨハネ。彼はエペソの町にいるときにこの福音書を書いたというふうに伝えられています。ヨハネはこの書物を書いた目的を20章31節に記しています。ここにこうあります。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエスが神の子キリスト救い主であることをあなた方が信じて永遠の命を得ることができるためにこの書物は書かれた。イエス・キリストの地上生涯を学んでまいりましたけど、今日はヨハネの福音書の1章1節から5節を通しまして、イエス・キリストについて学んでまいります。今日は1節から5節までしかお読みしませんでしたが、1章の1節から18節までは一つのまとまり、ヨハネの福音書のプロローグになっています。そしてこの1節から18節はキリスト賛歌と呼ばれる初代教会時代の賛美の歌と言われているんですね。初代教会のクリスチャンたちはこの箇所を暗記しまして、みんなでこの箇所を歌うようにして賛美した、そういう賛美歌だと伝えられています。これからヨハネが紹介するイエス・キリストの人格と御業がその内容になっています。今日はその中から一節から五節を通して学んでいくわけですけど、一章一節に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。とあります。 ここでいう言葉とは何なのか、ずっと読んでいきますと、一章十四節にこうあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。さらに進んでいきますと、十七節にイエス・キリストという言葉がはっきり出てまいります。ここで言葉と言われるのはイエス・キリストのことですね。言葉と訳されましたギリシャ語はロゴスという言葉です。まあ、聞き覚えがあると思います。いろんなところで使われます。なぜヨハネはイエス・キリストのことを紹介するにあたりロゴスというふうに読んだのか、それはヨハネがこの福音書を書きました600年ほど前、ヨハネの時代より600年ほど前にエペソの町にヘラクレイトスという哲学者がいまして、彼がロゴスについて語ったのです。この世の中っていうのは全てのものが変わりゆく、そして消えていく、何一つとしてですね、いつまでも残るものがない中で、ただ一つだけいつまでも変わらない永遠のものがある。それがロゴスである。このロゴスを知ることが大切だ。そのようなことを語ったんですね。そしてその後の哲学者たちもそれを受け継ぎまして、このロゴスの法、ロゴスというのは神様の法則、神様が定めた法則であって、この神様の法則に従って生きてこそ人間は賢い生き方ができる。まあ簡単に言えば、ロゴスに従ってこそ人間は幸福を見出すことができるというふうにいろんな哲学者が論じていたのです。それに対してヨハネは語るんです。人々が追い求めてきた永遠に変わらないロゴスというのは、実はイエス・キリストのことなんだ。しかしそれは神の法則というものではない。神ご自身なんだ。このイエス・キリストを信じることによって、我々たちは永遠の命を受けることができる。この方に従って生きてこそ、人間は本当の意味での幸せを見出すことができる。そのようにイエス・キリストのことを紹介し始めたわけです。一章一節に初めに言葉があったとあります。これはイエス・キリストが永遠の存在であるということをですね、説明しているんですね。この言葉は創世記一章一節を意識しているとも考えられています。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。まあうちの最初の子が一番最初に覚えた御言葉、この御言葉を読むたびにですね、思い出すんですけど、はじめに、ここにもはじめにが出ています。はじめに言葉があったとヨハネの福音書は言いますけど。創世記は初めに神が天と地を創造した、これが意識されていると言われますが、しかしヨハネの福音書の一章三節を読んでみますと、イエス・キリストが世界が創造された時に父なる神と共に働いていたということが記されています。ですからヨハネの福音書の一章一節の初めにというのは、この世界が作られるよりもずっと以前からということですね。言葉があった。あったと訳されました言葉は、ある時点で作られたとか、ある時点で生まれたとか、こういう意味の言葉ではなくて、あり続けたという言葉がですね、使われています。つまり、イエス・キリストという方は、永遠に、存在しておられる方なんだってですね。始まりもなければ終わりもない永遠なる方。言葉は神と共にあったと言われています。 この共にと訳されました言葉は、物が二つ一緒にあるという、そういう言葉が使われているのではなくて、言葉が神と向かい合って存在してたというふうに訳せる言葉です。いわば人格あるものと人格あるものが一緒にいて交わりを持っていたということを表す言葉。そういう表現が実はギリシャ語で用いられているんですね。神の子であるイエス・キリストは神と永遠なる交わりのうちに存在しておられたと。世界にはいろんな宗教がありますね。日本では神様は800万も1000万もいるなんて言われてますけど、その逆に神様はただ一人であるという唯一神教というのがあります。代表的なのは3つですね。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、これは唯一神教と言われますが、しかしキリスト教はもうちょっと厳密に言いますと、三位一体である方の唯一神、唯一でありながら父なる神、子なる神、聖霊なる神という三つの人格を持っておられる。あ、じゃあ神様三人なのかじゃなくて、三人じゃなくて一人、一人だけど三人。人間の頭ではですね、ちっぽけな頭では一人だったら三人じゃないんですよ。三人じゃなだったら一人じゃないんですけど、神様両方だって言うんですね。この三位一体なる神様が永遠に交わりを持って存在しているって言うんです。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の中で、どの教えが愛を最も強調していると思いますか？やはりキリスト教ですね。なぜならキリスト教の神様が永遠の交わりのうちに存在している方です。だからです。愛は交わりのうちに成立します。単独では成立しない。神様が永遠に交わりを持っておられる方、愛の交わりを持っておられる方だから、キリスト教は愛に豊かな信仰になってくる。それが最も違う点であります。言葉は神であったと今度は言い切ります。イエス・キリストは神様なんだ、半分神様半分人間じゃなくてですね、神様なんだ。もちろんイエス・キリストは神であり人である方ですよ。それはしかしそれは 50% 神で 50% 人間ということじゃないんですね。100% 神様でありながら 100% 人間になったという方なんです。これも人間のちっぽけな頭では三位一体と同じように理解されないんですけど、どっちも 100% って言うんですね。しかし半分神様半分人間という存在ではありません。ましてや神様によって作られた天使のような存在ということではありません。聖書ははっきりとイエス・キリストは神であるなんです。ヨハネはそのことを最初からですね語るんです。イエス・キリストは永遠の神である、そのことをしっかりと踏まえてこれからの書物を読んでいきなさい。このことを踏まえないと実は聖書を十分理解することはできません。ところで日本語や英語の聖書には訳されていないのですけど、大切な言葉がギリシャ語では使われています。一節今言いましたけど、最初の神という言葉、初めに神と共にあったという神という言葉は冠詞付きです。英語で言うと The Gods ってなるんです。ところが2番目の神は無冠詞、A God ってなるんですね。普通逆ですね。ギリシャ語でも普通逆です。ヘブル語でも逆です。ところが最初は冠詞付きでありながら、 次は漢詩がついてないということは、このロゴスなる神は父なる神と区別される方でありながら、同質の同じ本質を持った神であるということを意味しているんです。このイエス・キリストは創造主であるとまた語ります。飛んで三節に、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。聖書は神が自然のすべてをお作りになったのであって、自然そのものが神ということではないということをはっきり語ります。日本では、自然がありがたいものですから、太陽をはじめ自然を神として祀ってまいりました。まあ太陽神というのは代表的だと思いますけど、月を神様として拝んだり、星を神様として拝んだり、狐を神として拝んだり、蛇を拝んだり、いろんなものを拝みますね。人間も神様になってですね、拝まれたりします。ですからどんどんどん神様が増えていきまして、800万も1000万もいる、まあずっとずっと昔からそう言われてるんですけど、しかし自然を神として崇めることは何も日本だけではなくて、世界のいろんなところで見られることでありました。太陽をはじめいろんなものを人類は神として崇め礼拝してきました。確かに自然というのは人間が生きていく上で必要なものです。ありがたいものです。自然の恵みというのは素晴らしいです。自然というのは本当に人間の力が及ばない驚くものです。しかしその自然そのものが神ではありません。神様がこの自然を作りになった。自然はありがたいものですけど、その自然の恵みを私たちに与えてくださったのは神様です。イエス・キリストという方もその自然の一部ではなく、すべてをお作りになった創造主である。ギリシャ神話では最初に存在したのはカオスである、いわば混沌であると言います。混沌からすべてのものが生まれてきた。神々が生まれてきて、それとともに世界が生まれてきた、そう語ります。しかし聖書は混沌からこの世界が生まれてきたというふうには語りません。理性あるロゴスが計画を持ってこの世界をお作りになったのだというんです。この世界はもともと秩序ある世界として作られました。ところが人間の罪がそれを混沌ある、混沌とした無秩序なものに変えてしまったのです。それでこの世界は闇のようになってしまいました。この闇のように光を与え、人間の本来あるべき姿に作り変える。この世界の本来あるべき姿に回復させる、それを成し遂げることができるのはこの世界をお作りになったロゴスです。イエス・キリストです。この方のうちに全世界の希望の光があります。失えることのない確かな光があるのです。4節5節に、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、 闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストのうちに私たちを生かす命があります。私たちに新しい命をイエス・キリストは吹き込んでくださいます。あなたはこの方を今必要としてませんか。イエス・キリストはあなたに今日も新しい命を吹き込むことのできる方です。五節の後半に闇や声に打ち勝たなかったとあります。日本語も英語もほとんどの翻訳で勝たなかったと訳していますけど、日本語ですと新共同訳では暗闇は光を理解しなかったと訳しています。ここで使われていますギリシャ語のことは基本的な意味は捕まえるということなんですね。犯人を捕まえる、敵を捕まえる、まあ、虫をこうやって捕まえる人もいるかもしれませんけど、捕まえるというところが闇を光を捕まえることができない。捕まえることができないから理解できないんです。捕まえることができないから勝つことができない、そういうイメージの言葉であります。闇はこの光に打ち勝つことはできない。どんなに暗い部屋であっても明かりをつければパッと明るくなります。闇がどこか逃げ去ったかのようになります。闇の力がどんなに強くてもイエス・キリストの光はどんな意味にも飲み込まれない、失えることのない希望の光です。他のものに希望の光があるかのように思うなら闇の中に飲み込まれてしまうことがあるでしょう。あなたの希望の光は何ですか。自分の能力ですか。教養や学歴ですか。所属する会社や団体ですか。お金や名誉があなたの希望の光ですか。出世ですか。科学技術ですか。あるいは家族や恋人、頼りがいのある人があなたの希望の光ですか。それらは本当には闇に打ち勝つことができません。本当に打ち勝つことができる光はそれらにはありません。クリスチャンでも勘違いしてしまうことがあります。イエス・キリスト以外のところに希望の光を見出そうとして探し出し迷いの中に陥っていることがあります。闇の力は非常に強く、すべての希望を私たちから奪い去っていきます。私たちが光だと思っていても闇に飲み込まれてしまいます。しかしイエス・キリストにある光はどんなに闇の力が強くても闇によって決して奪えることができない希望の光です。主イエスは言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節の言葉です。この確かな希望の光を与えることができるのはイエス・キリストだけです。それはイエス・キリストがこの世の救い主だから、永遠の神だからです。この方こそが人間に希望を与えることができる、これが聖書が伝えるグッドニュース、福音なんですね。 聖書には次のような言葉が記されています。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。光はそこにあるのに、私たちを招いているのに、私たちの方で光に背中を向けているということはないでしょうか。光を拒んでいるということはないでしょうか。イエス・キリストのうちに確かな光があります。この方を信じて歩むのとなりたいと思います。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。お祈りいたしましょう。神様、あなたの大いなる御業を心から賛美し、皆を賛美、皆を讃えます。あなたは御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださいました。人間があなたに背き、背を向けて歩んでいるがゆえに、この世は闇から闇へと転がりゆくような世界となってしまいました。人間はほのかな光を見て、これが光だと飛びついたりいたしますが、闇の中に飲み込まれてしまう、まがいものの光でしかありません。しかしイエス・キリストがこの世に来てくださり、まことの光がこの世の闇を照らし出してくださいますことを感謝いたします。このまことの光をしっかりと自分自身のものとして歩むことができますように導いてください。このイエス・キリストの光のうちに歩むことができますように、今日から始まります一週間の旅にも主が共におれ導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。